今日1年が過ぎるのも早く、今年がもう最後の手術礼拝となりましたね。今年1年皆様どのような歩みをなされたでしょうか。ある人はこう喜びでいっぱい、ある人は試練もあった、どちらもあったという人も多くいるんじゃないかなということを思うんですね。1年振り返ってみると、大変なこと、嬉しいこと、様々にありましたけれども、このように私たちが今日も共に礼拝をすることができること、また映像を通してこの年末年始で帰国されたりだとか、さまざまなことされている方も多いと思いますので、映像を通して礼拝されている方や、その帰った先の教会で礼拝捧げている方、いろんな方いらっしゃると思いますけれども、しかしこの日本の地でも共に礼拝捧げられていることを本当に主に感謝したいなと思います。今日この1年の終わりにあたって、私たちが覚えたいことは、私たちが神様に大きな恵みをこうもらい続けているんだということ、それを忘れずに思い出し、そして感謝するもの、礼拝するものである、主の恵みを理解し、そして応答し感謝するもの、これがいかに大きな恵みなのか、その信仰が与えられることがどれほど大切なことなのかということを、御言葉から励ましを受けていきたいなと願っています。一言お祈りをしてからこの御言葉を分かち合います。神様、主よ、どうぞ今日の御言葉を分かち合いながらも、どうぞ私たちはあなたのことを覚えることができますように。私たちはあなたのことを覚えること、あなたが共におられること、あなたが私たちを育んでくださっていることを覚えるときに、私たちは幸せです。主よ、どうぞ私たち具体的に何かが起こっている以上に、今あなたを見上げ、そしてそのことがむしろ私たちの具体的な生活に、主よ、豊かに豊かに喜びと平安を与えてくださり、生きる活力を与えてくださり、励ましを与えていってくださいますように、心よりのお願いを申し上げます。主を求めます。愛するイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。さて、今日のお話なんですけれども、ツァラートに侵された人々が10人いました。その人たちが癒されたとき、どんな対応したのかということに対して、イエス様のこの癒しの奇跡に対しての反応について書かれている聖書の箇所です。今日はこのところから3つのポイントを持って、主に感謝する信仰とはどういうものなのかということについて分かち合っていきたいと思います。3つのポイント、まず第1番目、まず主に頼り、主の恵みを体験しましょう。主イエスに頼り、主の恵みを体験しましょうということですね。11節から14節をもう一度読みます。さて、イエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると、ツァラートに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。アーメン。ツァラートと呼ばれる、病がありました。これは、現在の病名ではっきりこうだと近いものは言えると思いますけれども、現在の病名でこうだというふうに言えるようなものでもありません。おそらくツァラートに含まれる現在の病名もあるかと思いますけれども、旧約聖書の定義を見る限りにおいてはもう少し広範囲の意味がありますので、この病気だというふうに限定してしまうことは、あまり良くないことかなというふうに思います。あえてツァラートという表現が日本語の聖書ではそのまま訳されずにですね、そのまま固有名詞としてこの聖書に出てきているわけですけれども、これは神の罰を象徴する重い皮膚病というふうに一般的に考えていただければ良いかなと。それは見かけ上非常にこの見るのも耐え難い状況に、体の状況がなっていきますし、何か当時あった人間的な治療法で治せるものでもないと、そのような病、そしてそれは伝染するというふうな思いがあったものです。ですからそれがある場合は人々から隔離され、 単に医学的に隔離されて治療しましょうというような感覚ではなく、むしろ霊的な汚れを嫌い、忌み嫌われ、人々から遠ざかっている、遠ざけられている、そういうような人々ということでありました。それが良かったか悪かったかとかそういう話ではなく、実際にそういう人たちがいたんだということですね。その中でその人たち、人々が10人、このイエス様のところに癒しを求めてきました。でこの10人がどんな人たちだったかというと、後の聖書の箇所からも類推できるんですけれども、場所はガリラヤとサマリアの間なんですね。ガリラヤにはどちらかというとユダヤ人たちが多く住んでいたと思います。サマリアはこのもうある意味別の国という感覚さえもあるんですね。しかしこのルーツ的にはこのユダヤ人とサマリア人というのはルーツを遡っていくと、まあやっぱりイスラエル民族というふうに捉えられる部分があるわけです。しかし歴史的にもさまざまな軋轢がありまして、このサマリア人たちはさまざまな偶像礼拝をする周りの外国、もっとさらに明確に外国と言えるような人々と、まあさまざまにこう混じり合ってしまってですね、もうまさに今イスラエルの民族が苦境の中にある、偶像礼拝、こういうような元凶を、まあ、彼らだけが作ったと思っているわけではないんですけれども、それを今も実行して推進しているというふうな、でもっと神様に立ち返りたいのに今もさらに推進している、そういうようなことでですね、この明らかにこうユダヤ人からはですね、嫌われている、むしろ蔑んでいる、そのような状況がありました。これは非常に感情的な話も絡み合ってですね、単純な話ではない、非常にいがみ合っている、そのような状況があります。まあ端的に言うと、簡単に言うとユダヤ人からサマリア人は非常に低く見られ、嫌われていて蔑まれていたということであります。でこれ非常に複雑な状況ですね。この10人の人たちっていうのは、まあ、ユダヤとサマリアの軋轢というものもありますし、またローマからの支配という問題も抱えている中、さらに神様からの罰を受けているという感覚で、彼らの居場所はまあどこにもないし、その彼ら自身の間でも微妙な関係がある、この10人の間の中ですら微妙な関係がある、こういうようなサマリア人とユダヤ人がチャラッとに侵された、その10人が混ざり合っていた、そういうちょっと複雑な、二重にも三重にもちょっと絡み合うような、そのような状況の中の人々だったんだということなんですね。しかしこのような非常に、複雑な状況の中でも私たちが注目したいのは、そういう人たちがバラバラに来たのではなくて、イエスが来た時に、まあ当然そんなに何度も何度も出会えるようなチャンスがあるわけではないわけですから、ですからこの出会えるチャンスの時にですね、チャンスを逃してはいけないということでですね、イエスのところに、まあ、共に来たんですね。もちろん汚れのことがあるので、汚れたものとされているので汚れが移っちゃいけないということで、遠くから離れて大声で呼びかけるわけですけれども、しかしこの10人がごちゃ混ぜになった感じで共に主の前に来たんだということを覚えたいと思います。で私たちも、ここから学びたいことがあるんですけれども、私たちにとっても、罪の大きさを競い合うことをやめましょうということなんです。私たち、あなたが悪いですよ、私が悪いですよとか言ってる場合ではないんですね。根本的に私たち全ての人が罪をはらんでいます。何かしらの罪を負っているわけです。私の方があなたよりマシとか言って、そんなことを言っている場合ではないわけです。私の方があなたからよりはマシと私は思うかもしれませんが、しかしマシであっても罪があるならば、結局何の差があるんですかというようなお話なんです。神様から見たら結局罪人ですよ、そういうような状況なわけです。どんぐりの背比べのように、罪人自慢 これをしたからといって何の意味がありますかと、そういうような状況なわけですね。ですからこのような状況、本当に虚しい状況だということを覚えることができるんです。で、私たちも大なり小なり罪の問題を抱えている私たちですね。皆さんどうでしょうか。今年1年間素晴らしい働きをされた方もいらっしゃいますが、神様の前に出たら悔い改めること多くあるでしょ。それは別にいちいち指摘しなくてもいいと思います。しかしそのことに対して私たちはやっぱりまず主イエス様による救いが必要なんだということなんです。ここに主イエス様の存在なくしで礼拝できる人は牧師も含めていません。何を誇ることができるでしょうか。皆さん何を思って他の人を裁くことができるでしょうか。いろいろな心の思いに傷を持つかもしれませんけども、私が気づいてないだけでたくさん人をバシバシ傷つけている、そのようなことだってあるわけですね。良かれと思ってしていることでも逆効果だなことだってたくさんあるわけです。何をもって私たちは主の前に出ていけることができるのか、それは何もできないということです。でもですね、今日私たちは神様の前に出ていくんです。ですからこのように私たちも、私たちには罪があるんだと、問題があるんだと、でもその問題の中にある中においても私の方がまだマシだとかそんな話をしている場合ではなく、私もあなたにも問題があるのであるならば、共に主イエスの前に出ていこう、共に悔い改めよう、共に主の救いを求めましょう、ね、あの人の方がキラキラ輝いている、そんなことはないんですよ。神様の目から見るとイエス様がなければ、その人はただ見えてるのは、神様の目の前に見えるのはただ罪しかないわけです。しかし主はそれでも私たちを宝石のように扱ってくださり、大切に扱ってくださり、私たちのことをちゃんとあがなってくださる方だから、イエス様という方の恵みの中において私たち一人一人をみんな救ってくださる。私に病があるからダメですか、私はなんか能力がないからダメです、私はこう人よりも劣ってるからダメですとか、そんなことはもう何もないです、もうこうお金がないからダメですとか、お金があるからいいですとか、もうそんなのどんぐりの背比べで、いやそんなこと言ったら怒られそうですけれども、しかし神様から見るとどんぐりの背比べで、私たちの中であっては差が大きいかもしれませんが、それは神様の目には些細なことであって、神様の目の前には私たちが救わなければならない罪一つ一つって、ですから私たちがそんなことをまず置いて共に主の前に、私たちは自分たちが抱えていることの深刻さを理解すると、私たちがあなたよりマシですね、このそんなことを言っているような場合ではないということです。私もあなたも共に主の前に行かないといけないんだと、ね、私は命のパンをもらわないといけない、お腹が減ってる、もう上乾いていて、いや私は1ヶ月ものを食べていません、私は3ヶ月ものを食べていません、もう死にそうですと。その期間が長いからじゃなくて、命のパンは豊かに与えられているから一緒に行きましょうと言っている場合です。私の方が3ヶ月ですから、あなたはまだ食べなくていいですよねとか、そんなこと言っている場合じゃないんです。ちゃんと豊かに与えられるんですから、ちゃんと豊かにみんなで行きましょうと、深刻なんですよ、ね、ですから私たちはそのように、この罪を競い合ったり、自分たちの本当になけなしの善を競い合ったりするのではなくて、私たちには主イエスキリストによる救いが必要なんだということを私たちが理解する必要があります。で、この理解の中で私たちが歩んでいきたいことなんですけれども、さらに注目していきたいことが14節ということになります。で、14節を読んでみるとこう書いてあります。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。もう15節前半を見てもこの癒されたということが間違いなく確定していくんですけれども、注目したいのは、癒しを行ったのは祭司ではありませんということです。癒しを行ったのは誰ですか。イエス様、神様、イエス様ですね。イエス様、これイエス様の御言葉にしたかったから、行く途中で別に触るとか何をすると、やっぱり御言葉にしたかった、神の言葉を受け入れた、神の言葉を避けるのではなく受け入れた、 神の言葉、私たちは神の言葉を受け入れることによって救われますからね。ですからこのザラートっていう問題は、この神からの罰という側面がありましたから、神さんの言葉を受け入れるというのであるならば、そこはもう問題がありませんということになっていくわけですね。神様の言葉を受け入れないということが深い意味で罪です。で、このことを理解するためには、神様こそが完全であるということに対しての思いが湧いてこないとちょっと理解が難しいんですけれども、しかし神様こそが善、神様こそが愛、神様こそが正しさということであるならば、神の言葉を聞かないということはずれているということになりますので、私たちには正しさがない、まあ、正しさの理解、愛の理解、こういうことも神様という存在を抜いて考えている人にはちょっと理解が難しくなると思いますけれども、私たちを作られた神様ということをはっきりと覚えるのであるならば、まさに神様の言葉を聞かないということがまさに罪の元凶ということになってきますので、神様の言葉に従ったことがゆえに、こう癒されていくっていうのは自明の理だな、別に触れられていなくてもそれはそういうことだということを本当に霊的な合理性の中で理解できていくことだなというふうに思うんですね。実際に御言葉に従ったら、この祭司に見せる前にその途中で清められているわけです。じゃあ祭司に見せるっていうことは一体どういうことなのかっていうと、これは旧約聖書にも記されていたことで、これはこの人が救われているかいないかっていうことを判断する、そういう役割が祭司に与えられていたということなんですね。しかしこの旧約聖書を特定しても、祭司がいくらこうやって治療しなさいとかそういうことは書かれてないんです。これがこのいわゆるこのチャラートなのかそうでないかを判断しなさいと言っている、そういうことなんです。だから重要なことは一体何かというと、イエス様が癒したんだということですね。イエス様が癒したんだ。でもどうしてイエス様はこの祭司に見せる、その場で癒せればいいじゃないですか。癒されたらいいわけでしょ。実質チャラートじゃなくなればいいわけです。ところがこれは神様がそのように癒されたことを明確に客観的にこう受け入れることができるようにこうしてるわけですね。つまり祭司がこの人はチャラートではないと宣言すると、この人は実質的に医学的にただ癒されているというだけではなく、社会的に癒されたことが宣言されていく。社会的に抹殺されずに社会的に生かされていく、社会的に癒される、普通に社会生活ができるお墨付きをいただけると、そういうことになるわけですね。ですからそのこともあります。またこの宗教的にもですね、この人はもうなんか特別悪いことした人なんだろうなというようなこう差別的な考え方、こういうことからもですね解放される、この人はもう大丈夫ですと宣言される、この人は清い、つまり神様の中にある人だということが宣言されていくということは、本当にこの人が単に体が癒されただけじゃなくて、社会的にも生きていけるようにイエス様が全てのことを配慮して行ってくださったことだということを思うんですね。癒したのはイエス様です。しかしそれなんか私だけに分かる世界とかね、俺には分かる、感じろ俺には分かるみたいな、そういうなんか芸術家みたいな世界ではなくて、本当に社会的に客観的に見ても、この人は完全に癒されていますというお墨付きがもらえる、そういうようなものですね。なんかその人の気分だけ、その人の思い込みだけで癒された、そういう世界でもなく、本当に癒されている、そのことが完全なる癒しが起こっているんだということを、どの基準から見てもそうなっていますよという、神様の完全なあらゆる面においての癒しが行われたんだということなんですね。で、私たちはこれらのことを見ながら覚えたいことは、まず主イエス・キリストによる癒しの恵みというものを体験していく必要があります。これがないと始まらないんです。こう霊的な罪の問題であれ、日常生活のさまざまな課題であれ、私たちは主を体験する、主の恵みを体験する。どうやって体験するんですか。まず主を求めてください。まず第一に 主のところに行くんです。このチャラートに侵された10人の人はぼーっとしてたら主に出会ったんでしょうか。そうではないです。主を求めたんです。助けてくださいと、あなたしかいませんと、ね、いろんな考えがありました、ね、後から見たら分かるようにその多くはまともにちゃんとイエス様を受け入れていかなくんですけれども、しかし主をまず体験するということ、主を求めれば主はちゃんと救いを体験する。ですから主を求めてないのに、なんかもうこうお前救えよみたいな感じでね、まあ、神なんだから救えと、そのような態度じゃなくて、本当に主を求めて歩むのであるならば、イエス様は本当に不思議なこと、私たちの想像を超える形で主は私たちに触れてくださるんだということを私たちが覚えて、主に本当にすがる思いを持って、まず主にすがってみて体験する。どっかこう遠くから眺めているんじゃなくてね、たとえ距離があったとしても近づけないなと思ってたとしても、ああ私はクリスチャンみたいにそんな清い生活はできませんと、ああ私は今の罪の生活の方が好きなんだ、でもね問題があって深刻だと感じたら、イエス様イエス様イエス様イエス様を呼び求めるんです。イエス様にだけ頼り、イエス様の恵みに触れてみてください。それにまず触れる、体験する、ね、皆さんここで何のために礼拝してるんですかって思う時ありますよね。西山の話を聞きに来てるわけじゃないんですよ。聖書の御言葉、イエス様を感じたいんです。イエス様を体験したからです。変えられないんです。それが何と言われてもやっぱり変えられないんです。生きる喜びとなってるんです。そのことを体験しないで、人間の的な努力でやったら続きません。毎週礼拝に来るとすごいなぐらいの話です。でもなんで私たちは礼拝するときに喜びないの。毎日毎週主に出会い、主の奇跡、主の励ましを体験し、それが喜びとなっているわけです。それが変えられないものなんです。何かもう他のものとは変えられない。だからイエス様を体験してください。どうやったらイエス様を体験することができるんですかって、もうすでにそれが入り口に立っていることですけど、イエス様を求めて歩むんです。イエス様を求めて歩むんです。主は必ず働かれます。主は必ず働かれます。あなたが主を求めているのであれば、主は必ず働かれます。なんか主を求めているとか言いながら主に勝負してたらダメですよ、はい、救ってみろみたいなね。主を求めてください。本当に救い主として求めて、あなた変えられていくことを信じます。あなたのはその行く途中でもうすでに清められる、御言葉を受け入れる、主により頼む、主の恵みを体験してほしい。教会が生きているかどうかっていうのは、牧師が話がうまいかとか、皆さんがたくさん奉仕をしているかということも重要ですけれども、それよりもはるかにレベルが違う重要さは、主イエスを感じられているかどうか、イエス様を生活の中でも、また教会の働きの中でもイエス様を感じているかどうか。イエス様がなすから私もするんだ、イエス様が語るから私も語るの、このイエス様を体験する、主の恵みを体験するということがすごくすごく重要というか、もうそれしかないです。だから礼拝に皆さん毎週来ます。イエス様イエス様イエス様、ね、他の人がなんかぼーっとイエス様のことを知らない他の人が見てると、あの人たちは何をしてるんですか。毎週毎週教会に行って、基本的にはイエス様を称えましょう、イエス様を信じましょう毎週毎週同じことをやって、何が新しいことがあるんですか。それぐらいイエス様というのは深い方なんです。体験しないとわからない話なんです。これは全てのことに至っています。ですからぜひですね、主にまず助けを求める、皆さん多くの場合ね、いいですか、盲信的にならなくていいです。盲信考えてもいい、よく研究してください。その人はもっと深くイエス様に出会いますから、ちゃんとよく研究してください。ちゃんとよく突き詰めてください。きっと人間の頭で突き詰めて考えて頑張ってやると絶望しますけどね。救いがないというところに絶望しますからね。でもイエス様が見えますから、それもそれでいいと思います。でもね、おすすめするのはまず最初に祈る。できることがあってもまず祈る。できることをやり尽くしてからイエス様のところに行くんじゃないんですよ。まずイエス様のところに行くんです。まず主を助けてくださいと。そこから始まる。もうすでにもう皆さんはむしろイエス様の恵みを体験している方ですから、まずイエス様。なぜ年末年始になぜ主の前に行くんですか。 逆に お伺いしますけど、年末年始何がしたいんですか、イエス様抜いて。あとイエス様抜いて何より、まあ、必ず礼拝に来ないとイエス様を無視しているということにはならないですよ。ちょっと勘違いしないでほしいんですけど、イエス様を抜いてあなたは年末年始何をしたいんですか。主を体験しなさいということです。2番目のポイントです。主イエスの恵みの大きさを理解しましょう。主イエスキリストの恵みの大きさを理解しましょう。15節から18節。そのうちの一人は自分が癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。この他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいないのか。このように、こう主が語られているんです。覚えてほしいのは、主イエスに頼り癒されたのは何人ですか。10人中10人です。いいですか。もう一回言いますよ。主イエスによって癒されたのは、主に頼ってきた10人中10人が癒されます。1人だけ癒されたんで、ね、10% の確率で救われました。そんなことはないんですね。100発100中必ず救われるということです。癒されたね。ところがどうなりましたか。神を賛美し、主イエスのところに帰ってきて、主イエス様が直接的に癒されたことを理解し感謝を捧げたのは一人のサマリア人だけでした。イエス様はこの人のことを外国人とまで言って蔑んでいるような言葉に一見思いますけれども、実は彼を褒めている言葉になりますが、皮肉が込められているわけですよね。覚えてみると、私たちの救いっていうのは全ての人に用意されています。救いを求めれば必ず、主の名を信じるならば主の名を呼び求める者は救われる。アーメンですか。その人の今までしてきたこととか、どれほど主に対して敵対したこととか関係ありますか。ないんですよね。主の働きの中にあって、どれほど神様に敵対したかということであれば、この今度ガラテヤ書の隅にありますけど、このね、パウロなんてね、一番最初に怒られる人、一番最初にこう滅ぼされて差し支えない人、迫害の第一人者。ところがイエス様の名を求め認めざるを得なくなった時に、主の名を呼び求めたら、まあ、全く変えられてしまうと。だからあなたも大丈夫です。逆に弱さを持ったとしたとしても、主が触れられるならば変えられる。別に新約の時代の人じゃないけど、モーセは80年間失敗者としての歩みをしました。お金も財もあるけど、できたことは人殺しをして引きこもり生活。80歳、80歳超えてる方手を挙げてください。いや、挙げなくていいですよ、心の中でね、皆さん挙げてくださいね。少ないです ね。だから皆さん、このだから人生の中でほとんどずっと失敗者、霊的に失敗者、うだつが上がらない。友達はいますか。一応家族は持てました。友達はいますか。いえ、友達はいません。友達はどこにいますか。いや、羊だけです。めー、神様お前行って喋ってこい。いや、僕は羊が友達なんで、めーしか言いません、みたいな感じです。私も人に会って喋ることなんて取ってできませんという表現ですけれども、まあ、羊しか友達いませんとか聖書には書いてないですよ。それはね、私の解釈の中の話ですが、そんなものが主に出会うと、主のビジョンを見させられると国を起こす人になります。変えられるんですよね。変えられるんです。どんな人でも、どんな弱さを持ってる、こう人でも、対人恐怖症の人でも関係なく、主は変えられます。主にあると、主が出会うと びっくりするぐらい変わります。救いはいつでも目の前にあり、主を求めるのはいつもある。だから必ず主を求めるならば救われます。しかしね、この神様に開かれているこの救いをちゃんと差し伸べられている手にちょっと触れられて、はいそれでさよならするんじゃなくて、ちゃんと主と共に歩み続けなければいけません。主の救いはいつでも私たちのうちに閉ざされているのではなく、今恵みの時代なので開かれています。握ればそこにあります。しかし一瞬だけピューンってやって、はいさよならって言っていくのではなくて、私たちは罪を犯すために癒されたのではなくて、まさに主と共に歩み続けるために癒されているわけです。このサマリア人、彼はさまざまな複雑に絡み合ったその心の傷、苦しみ、彼はあまりにも大きかったので、サマリア人であるということで蔑まれ、またサラートであるということで蔑まれ、また社会的にはまたローマの下にもあったし、いろんなことでアイデンティティが傷ついている。しかし今は私は神のものとなった。そのきっかけはまさに一体誰だったか、祭司ではない、イエス様だと。他のものは祭司のところにいて、ラッキー、いや祭司様ありがとうございますぐらいな感じ、私にお墨付きをくれてありがとうございます。方向がずれてるんですね。イエス様、癒してくれたのは誰ですか？イエス様。重要なことは神様との関係ですよね。サマリア人がなぜ蔑まれるのか、サラートがなぜ蔑まれるのか、結局神様との関係が多いです。でもこのサマリア人は癒されたことによって、まさに神ご自身であるイエス様のもとに来て、彼にひれ伏し神を褒めたたえたんですね。彼はまだイエス様が神様だってよく理解はできてないと思います。でも彼の行った行動っていうのはまさに正しいんですよね。神を賛美しながらイエス様の前にひれ伏し、イエス様が何者かははっきりと分かってないんだけれども、それでも神を賛美することにつながっている。翻って私たちはどうでしょうか。今日生かされている喜びを単にありがたく受けている、ラッキー、ああ恵み、いいですか。恵みを受けることも癒しを受けることもそれぞれ皆さんにありますけれども、重要なことはその恵みがいかに私にとって大きなことなのか。病癒されました、怪我が癒されました、ありがとうございます、でも感謝をすることもなく主の前に礼拝することもなく、まあありがとうございましたみたいな感謝しているように思うんですけれども、本当に重要なところは何も回復していない。私はこう病のこう悪いことをしてみました、で病になりました、怪我をしました、もうできない、で主よどうぞ助けてください、癒されました、よかった、ありがとう、でももう一回また悪いことできるねって、恵みを無駄にする生き方、神様は何を癒そうとしておられるのか、その本丸が全く見えていない生き方、何を癒そうとしたんですか。神様は病を癒そうとしたんですか、まあ、病も癒してくださる方ですけど、重要なことは私たちと神様の関係性を回復しようとしておらっしゃるということでしょ。ただ単にその状況環境が変えられるということだけじゃなくて、神様との関係性が回復されるということでしょ。どんなに近くにいたとしても、家族の中でものすごくいがみ合ってるのであるならばすごく遠くに感じますけど、どんなに遠く離れていたとしても、家族の中で思い合ってるれば本当に近く感じますよね。これは関係性ということですね。本当に私たちが この神様が今も開かれているこの関係性に対して、私たち自身がそれがどれほど大きなことなのか、恵みをちゃんと恵みとして理解するかっていうことを、なんか恵みはただの幸運、ラッキー、偶然に与えられたものじゃなくて、犠牲の上にありえない恵みが、ありえない私たちへの報酬が与えられている。報酬ですらない、何もしていないのに、むしろ私たちが受ける報酬は罰である。私たちの行いの結果はチャラートになるべきなのにもかかわらず、癒しが与えられ、回復が与えられ、神様との関係で、しかも社会的な立場まで回復してくださっている。これがどういうことなのかということを理解して、私たちはこの1年間いろいろなことがあるんですけれども、神様がなしてくださったことに対して、それが恵みであるということを忘れて、どちらかというと文句が多いんです。もっと足りないですみたいなことが多いんですね。神様との関係性というものに対して私たちが注目することができず、何が与えられるかということだけに注目している関係性だからです。私たちはこの主の恵みの大きさというものを理解しましょう。いいですか。1番目のポイントは主の恵みを体験してください。2番目のポイントはその大きさを理解してください。あなたがもしこの恵みの大きさを理解すると、イエス様を礼拝するものになります。私たちは関係性が重要なので、であるならば霊的な礼拝をするということがどれほど重要なことなのかということが見えてきます。今日何で礼拝するんですか。それは私たちは神様を礼拝するものというのが私たちの最も祝福された状況だからです。礼拝者としてのアイデンティティ、礼拝して何、ね、礼拝して何かがもらえると思っている人たちはこのもらえる方に重きを置いているんです。いいですか。もらえますよ。癒されたじゃない、10人中10人癒されたでしょ。あなたがそっちの方を求めているのであるならば、本丸は見えないので、いつまでたっても主は忍耐し続けてくださいますが、本当に主を礼拝することを感じたこともないし、礼拝の喜びを感じることが難しいです。もちろん聖霊様が無理やりそういうふうにしてくださる恵みね、与えてくださる時はありますけど、たくさん遠回りすると思います。どうぞね、あ、自分がどれほど癒されたのか、どれほどの恵みを与えてくださったのかっていうことを思ったら、なんで礼拝しないといけないのか、なんで奉仕しないといけない、なぜ捧げないのか、まずイエス様に出会いなさい、イエス様の恵みを体験しなさい。でそれもわからないで、まるで自分は罪人でないかのように、なんで礼拝しないといけないんですか、何様のつもりなんですか。それをね、私たちは感じるときに、本当に今日礼拝できる恵みがどれほどなのか、まあ、私もこんな偉そうにメッセージしてますけど、お前何様なんだって言われたら、もう何様でもありません、すいませんと。私は主によって憐れまれているただの罪人ですが、主によって建てられたものですとしか言いようがないです。誇るのはもう主だけです。恵みの深さを語るしかない。恵みがどれほど大きなものなのか、それがまさに、いいですか、論理的な話とか、ちょっと僕はそんな風な話し方しかできませんですけども、本当にメッセージ下手くそですけども、伝えたいことは、皆さんの生活の真っただ中に主の恵みは今もあるということです。もうチャラートの人が全部癒されて、まさに生活の真っただ中なんですよ。でもそこが全部癒されて、はい大丈夫ですと言われた時に、あなたはじゃあ全部治された、癒された、さあ何しますか、遊びに行きます遊んだっていいですけど、主の中に、主の中に、まず主を礼拝し、ね、年末年始連休あります、だ、いいです、あのどうぞあの余暇を楽しんでください、素晴らしい休暇を楽しんでください。でもイエス様抜いたらバカみたいな滅びることを願っている、はっきり言って愚かな歩み方になります。いいですか、余暇していいです、大丈夫です。でも主と共に生きなさい、主を礼拝してください。そういわゆるなんかもうものすごいなんかこう やめーみたいな感じじゃなくてもいいけど、毎日祈り、その恵みの大きさですから、恵みに触れられて、イエス様なんでですかとか言って、毎日触れてないのにどうしてイエス様なぜですか、その口を食い当たらせ、まず触れ続けたらあなたの人生は変わるんだから、 100発100中10人中10人でもわざわざ離れていくんだから、なんでこのイエス様に出会った時の感動を忘れるの、なんで主が恵みを与えてくださった感動、なんで主を触れてください、あなたから離れていったのに何してるんですか、でもあなたが離れてもそこにオープンしてあるんです、常に救いは100発100中、どうして離れるの、どうして蔑むの、神様の方がなんでって言ったりする、いや神様なんでとは言わないと思いますけどね、僕が足りないからなんでと言ってるだけ、恵みに触れ続けてください、なあどうして救治しないといけないんですか、イエス様の福音のこの恵みの大きさに触れていたら愚問ですよね、なんであなたは救治しないんですか、なんであなたは御言葉に触れたいと思うんですか、なぜ祈らないで済むと思うんですか、他に救いがあるの、何を求めてるんですか、その恵みの大きさを知らないで歩むと、そういう意味のない質問がたくさん出てきます、お付き合いしますけどね、そのために牧師いますから、なんでしないといけないんですかって言ったら丁寧に話します、今メッセージだからちょっと強めですけど、ね、個別に当たるときはちゃんと丁寧にお話します、いいですか、でも言うときは言わないとね、なんで離れるの、あんたどれぐらいのことを受けたのか分かってるの、受けた恵みを当然かのように思い、そして主に文句を言う、愚かなことをやめて感謝しなさい、あなたの人生ぐらい変えなさい、主が命を懸けてまでやってくださったんだから、ああ私はこのまま罪を犯す人生で生きたい、主がどれぐらいの犠牲を払ってくださってるのかに言ったら、私の人生ぐらい変えたいなと思えると思います、大丈夫、それを思えるぐらいまで主は付き合ってくださいます、そして私が何度裏切っても主は目の前にいる、金曜礼拝出た人理解できるでしょ、ホセア書わかるでしょ、何度裏切っても、旧約聖書がその繰り返しですね、イエス様は今もこのように語ってくださいますね、この他国人の他に神を崇める戻ってきた者はいないのか、なんでこういう言葉を主は残されるんですか、主はこいつらもうダメだって言ってるんですか、違うでしょ、まだそれでもまだ開いてるんですよ、主よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからない、恵みの大きさを理解しましょう、恵みの大きさを理解しましょう、すると私たちは礼拝せずにはいられなくなります。最後3番目、イエス様の恵みを受け入れる信仰を持ちましょう、イエス様の恵みを受け入れる信仰、19節、それからイエスはその人に言われた、立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです、アーメン、本当に印象的な言葉です、ただし注意が必要な言葉です、なぜ注意が必要なんですかって言ったら、この信仰という言葉に対する理解が必要です、自分の信念で何でもできる、何でもできる、さあ僕には何でもできる、さあ俺にはできる、さあお前にはできるYou can do it, just do it、 どっかでよく聞く名前の言葉ですけど、いい言葉です、いい言葉なんですけど、それってどうなんですかっていう話です、ただ自分がやりたいということをやる、いやそれただ自分勝手な歩みをしているだけの話なので、そうではない、ただ自分の信念を突き通せばかっこいいですねとか、そういう話ではなく、頑張ればできますねということでもありません。じゃあこれ一体何なのか、あなたの信仰があなたを救ったのですとはどのように理解すべきでしょうか、非常に重要な御言葉なんですけれども、このあなたの信仰っていうことに対する理解が必要です。これどういう信仰かっていうと、恵みを恵みとする信仰です。あなたの信仰、つまり私は主イエスによってありえない恵みを受けて許されたものですと、でも主が全能者なので必ず救われますという信仰です。 つまりその救いの基準を自分には置いてないってことです。他のものに置かないで何に置いてるんですかって、イエス様に救いの基準を置いている、その信仰によって救われますということですね。だからあなたの信仰ね、今日病が癒されます、ただ私が願っているから癒されますこれ私あなたの信仰ではないです。ここイエス様が言っているあなたの信仰ではないです。それがあなたが勝手に思い込んでいる必ず癒されます、そうじゃないです。私の主は私を必ず癒されますというあなたの信仰がその通りになります。重要なことなんですけど、あなたの信仰のあなたのこの主体があなたじゃダメなんですよ。それは勝手な思い込みで自分勝手な信仰ということです。それは神さんが言ってる信仰という意味ではない。私の主は私を救う方だというはっきりとした信仰を持つと、主はその通りですから働いてくださいます。そんなこと向けなってね。だからね、覚えてください、神様は先に恵みをくださるんですよ。荒唐無稽な話、そんなこと思ったって、そんな頭の中でどこに保証があるんですかって分かんないでしょ。だから先に恵みをくれるんですよ。私たち弱いの百も承知。今の私たちが先に何か信じたらイエス様が十字架にかかってくれるんですか。そんなことで先に十字架にかかってるんですよ。だからありえない恵みだって言ってるでしょ、さっきから。はい、皆さん頑張りましょう、頑張りましょう、そうしたらあなた良くなりました、私が犠牲になってもいいほどの人になりました、だから私は犠牲になっても、これ人間的な考え方で、私たちの普通の当たり前の考え方で、おかしな考え方ではありません。普通の理性的な考え方です。価値のあるものに犠牲を払う。でもいいですか、神様はそれさえもおそらく人は理解できないから、先に恵みを与えて、何をしているかわからないです。だから衝撃的な恵みを与えます。だからたとえサマリア人であろうが何だろうが、まず癒されます。しかしそれを深く理解し、私は癒されたんだ、これはイエス様しかないんだって言って、イエス様の方に向かい始めた途端に人生が変わるんです。分かりますか。これどうしても分からないから、分かるようにまで神様が衝撃的な恵みを与えてくださるんです。でもこれが、この中にあなたの信仰が、いいですか、この10人中10人が清められました、10人中10人が清められました、神様との関係性を隔てるものは何もなくなりました。でも10人中1人だけが信仰を取りましたということです。イエス様の前に来たということです。わかりますか。これが信仰です。あなたの信仰があなたを救いました。癒されたのは10人中、いいですか、癒されること自体はそんな大したことでもないとは言えないんですけど、主の働きだから本丸ではありません。きっかけなんです。それは癒しが大したことないという話でもないし、牧師はそんなに癒しの賜物があるわけでもないし、あったらいいなと思います。でも祈り続けます。今日がんの人も本当に死によって癒されます。でもそれ、がんが癒されることだけを願ってるんじゃないんです。やっぱり主との関係性が回復される、心の病がある方、さまざまな問題を抱えている方、そのことを癒されることを本当に願いますし、ただ自分の能力だけではもう届かないんです。だからイエス様に頼ります、頼ります。私には与えられるパンも財も能力もないけれども、主にはあるから主に頼ります。主は成し遂げてくださると信じます。どのように成し遂げてくださるのか、あなたと神様は共に生きることになる。天の御国には病がありますか。天の御国に借金がありますか。ないです。なんて言えるんですか。黙示録にそう書いてあります。今日明日明後日、まあ、この黙示録ね、一番最後のところ見てください。何にもないって書いてありますよ。そういう問題はね、何にもないって書いてあります。で、私たち毎日祈ってるのは、天にあることが地にも起こりますよねって。だから天国に病がありません。でも何を覚えてるんですか。祈りの本丸は主と共にあることです。主と共にあるから病も傷つかなくなってきますよ。主と共にいると、人ともにある人は強くなっていきますよ。不思議ですよ。 同じこと言われたって、うん、そうですかぐらいな感じで余裕みたいな、あ、むしろおいしいみたいな。私昔顔のことでいろいろ言われるのがちょっと嫌だった時期もありますね、小さい時。でも今だったらおいしいぐらいのことしか、おいしいって理解できますかね、関西人なんでね、ちょっとね、いじられることがおいしいみたいな、ちょっとわけのわからない心理がありますけれども、冗談言わなくても笑ってもらえる、おいしいみたいな、ちょっとまあ理解しなくていいです。でもね、あの本当に楽です。主の中に余裕があった。私本当に友達がいないんです。でもイエス様は私の本当の友です。つまんない話をしても聞いてくれます。わけわからん話しても聞いてくれます。裏切っても聞いてくれるんです。その余裕があると、友達から裏切られても大丈夫だと思うから友達作っていけます。意味わかりますか、何を言ってるか。主との関係性が、恵みを恵みとして受け入れて、本当に私を救う方はこのイエス様だ。最初は訳も分からず主に願い求めた。でもこの恵みの大きさを理解した。あまりにも衝撃が大きい。でもこのことに対して私ができることは、何もすることができる、できないから、私がすることができる唯一のことがあります。主を礼拝し、主と共に歩み、主を私の救い主として受け入れることです。礼拝者としての、そうすると主との関係が回復する。全てのことが与えられていきます。この全てのことが与えられる方を願ってるんじゃないですよ。主こそが全てなんです。だからそこで変えられていきます。仕事がうまくいかなかった、でもその仕事がうまくいかなかった時に出会った人々に福音伝えられたら、それはそれで意味があることなんです。仕事の代わりは誰でもできます。誰でもできないわけではないんですけども、誰かいます、仕事の代わり。でもあなたが福音を伝えることができたのは、あなたしか使えることができなかった唯一の働きをしていくことができるわけです。このように私たちも神様からの恵み祝福っていうのはいつも目の前にあります、ね、開かれてます。私たちがちょっと心を開いて、主に助けてください。そしたら私たちの準備がところで、とんでもない恵みがボーンと湧いてきます。なんだこれは。でもラッキーと言って歩むのか、感謝して歩むのか、大きな分かれ道です。ラッキーとして歩んで主から離れても、それでも主の憐れみの中にまだ続いています。永遠には続きませんけどね、ちゃんと警告されてますけど、終わりは必ずあります。でも今は忍耐して待ってくださっています。彼ら何をしているか。でも私たち今日恵みを感じている私たちが少しでもいるならば、少しでもそのことを思うならば、あなたは礼拝者としてのアイデンティティを変える。恵みを恵みとしてください。恵みをただの幸運としないでください。しかも誰から与えられているか明確に意識してください。その方のイエス様の前に行き、ひれ伏し神を賛美するんです。あなたの信仰があなたを救います。その信仰とは主が私を救う。私たちには信仰を受け取っていくその必要があるんです。感謝することをしましょう。感謝することをしたいと思います。一年の終わりに主を覚えましょう。私の人生を導き守り救ってくださるのは主であることを覚えましょう。主に感謝しましょう。私たちの救いは神様との関係性が本質的なものです。主の恵みを体験し理解し、そして主の恵みを恵みとして主に礼拝をし続ける、その私たち、主が豊かに全てのことを益としてくださる。来年1年間主は豊かに皆さんを祝福してくださることを心より信じます。あなたの信仰があなたを救います。お祈りをしたいと思います。